TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセブン。さて石橋貴明のゲートセブン、今週のテーマはどうなる日本シリーズ大展望ということで、今回はヤクルトオリックスの日本シリーズをこの方と深掘り、五十嵐亮太さんです。
よろしくお願いします。
たくさん最近
ありがとうございます、ありがたいことにね、セリーグパリーグメジャーリーグとね、3つやらせてもらってます。今日もテンション高いですよ、石破さんに会えるから。一番偉い人へを車の中で熱唱してきましたから、すっげえ気分いいです。
この間神宮で野球を見ていたら、はい、雨でちょっとゲームが止まったんですよ、
はい、
でゲームが止まって、ちょうどあの神宮って下じゃないんですね、上のところでお姉さんが、ただいま雨のため順延でしばらくお待ちくださいとかって、上の方の一番この左側にいるんですね。
あ、そうなんですね。
DJ の人と。
はいはい。あ、僕も場所分からなかったです。下かと思ってた。
で、僕はたまたまそこの前にいたんですよ。
はい。
で、みんな気づいて、うん、竹山くんと僕がいて、
はい、
雨で順延になってる時に、いきなり DJ の人が、一番偉い人をかけてる。
え、どういうこと？
球場内に。
本当に？え、じゃあすごいタイムリーですね、僕今日歌ったのに。それ知らなかったっ
す。俺ずっとだから竹山君の横で歌ってました
よ。いやいいっすね、僕もその横で歌いたかった。へえ、ちょっと今度カラオケお願いします。本当にお願いします。1回でいいっすか、カラオケ。
カラオケって行かないよね。
行かないですよね。一番偉い人ぜひお願いします。分かりました
。さあ、いよいよヤクルトとオリックス2年連続同じカードになりましたけども、 CS を見てどうでした、両チーム。
両チームまずヤクルトからいきますか、はい、ヤクルトは本当にミスがなかったですね、やっていて、うん、であとね、初戦の西投手に対して、うん、やっぱりヤクルト打線が、まあ、いい形でどんどん点数取っていったんですけれども、うん、その裏側には、うん、やっぱりヤクルトがもうしっかりミーティングで西投手、うん、シーズン中対戦成績良くないんですよ、うん、西投手に抑えられてたんですけども、うん、このクライマックスでは西投手に対して、まあ、西投手って両サイドに投げ分けてゴロを打たせるピッチャーなんですよ、うん、なんですけども、その、ね、両サイドの際どいコースをきっちりヤクルト打線が見送れるんですよ、うん、で西投手はもうスキリギーのとこ見逃されちゃうから甘いとこに投げざるを得ない状況を作ったんです、うん、ヤクルト打線が。でその甘く入ったのを確実に打ち返すっていう、徹底的に、もう攻略しましたね。それくらいミーティングから何から何まで、しっかりやって、それをまま結果に残すっていう形を作ったので、
ただ、初回でしょ？
初回大きいです。オスナのホームランで。ああ、村上もあれ、ほぼほぼ敬遠気味に歩かせじゃないですか。ね、ランナー一塁いたけど。うん、でまあ、村上の勝負は避けましょうっていうのは多分どこのチームも大体一緒だと思うんですよ、うん、短期決戦になれば
もう明らかに。あれ見てて、あ、阪神は多分フォアボールでもう全打席フォアボールでもいいぐらい思ってんだなって。もうテッドがツーアウトから出てフォアボールで出て、それでまた
フォアボールフォアボール
ですね、フォアボールで、あ、やっぱこれでオスナを抑えていけばいいっていうやり方をするんだろうなと思ったら、
うん、そうホームラン。でもあのホームランもだからやっぱりインコースのシュートボールなんです、打ったの、うん、あれ完全に狙ってたんですよ、オスナ。でやっぱり詰まらせるか外に逃げるかってどっちかなんですよ、うん、外のボール球を振らせるか内の詰まらせるかっていうところで、うん、外見逃すし内の際どいところもしっかり見極めて、うん、オスナはインコースのシュート狙って打ってるんです、あれをレフトに
狙い打ち、
狙い打ちです、完全に狙い打ちで、その辺の、うん、なんだろうね、ヤクルトが相手投手だったり試合に対してのプランっていうのがもうきっちり明確にできているからこそ、うん、ああいう勝ち方ができるんですよ。でプラスミスがないっていうところで、
まあほぼ完勝ですよね、第一戦。
完勝ですよ、第一戦完勝です。
これでもうまあいけるぞとヤクルト
なったでしょうね。だってシーズン成績、うん、対戦成績が良くないピッチャーに対して相手野球できるっていうのは、うん、まあ、かなり自信にもつながったですし、やっぱり自分たちは今までの野球やってきてこのまま短期決戦でもいけるっていうのを証明したので、うん、とても大きな一勝だったと思います。
うーん、まあそうね、うん、いいところしか逆に 出なかったぐらい。
いや本当そうなんですよ。
まあそうね、藤浪くんも頑張ってたけど、まあ、
そうそう頑張ったんですけどね、
やっぱ胸のあれでレフト入っちゃうのみたいな。それあの日すごかったですかね、風ね、完全に逆なんですよ。逆なのに外のボールあのレフトまで持っていくっていう。
そうですね、高さ的にもそんなに高くなかったですもんね、うん、力あるような感じでレフトに持って。でどうですかね、宗もそこまで状態は上がってはないと思うんですよね僕自身、うん、もう1本出て、まあ、フォアボールもしっかり選べてるっていうのもさすがだなと思うんですけれども、うん、まあ、シーズンのいい時に比べたら今そういう状況帯ではないので、うん、まあ、それがオリックスのピッチャーと対戦した時にどうなるかっていうところはかなり注目ですね。
でも結局第3戦あのボテボテ内野安打で走者一掃っていう、
そう
あれがなんか胸のなんか今シーズン持ってるとこだなっていう、
まあ、そうなりますかね。でもやっぱもう結局はもう阪神もミスじゃないですか、あれは、うん、エラーが絡んでの点数だったので、うん、あの胸のヘッドスライディングがね、映像としては残ってるし、うん、あのヘッドスライディングの後の笑顔っていうのがもう印象的なんですけれども、うんうん、でもなんかごたごたしてしまったというか、うん、5点に回ったで阪神が結果的にね、うんうん、相手野球をやるとやっぱ短期決戦では勝っていけないなっていうのを僕はあのとても強く感じたので、うん、まあ、対照的な戦い方でしたよね。ミスのなくしっかり自分たちの野球をやるっていうのと、うん、やっぱり短期決戦で勝たなきゃいけないっていうプレッシャーの中で、うん、ああいうミスが出たっていうのは、うん、やっぱヤクルトの方が結果的に強かったなっていうふうには改めて思いました、う
ん、まあ、まあ、だからヤクルトは完璧な形で4シーズンに乗り込んだ、
うん、
そしてオリックスは一方、
そうオリックスはやっぱりね、うん、もうヤクルトと似たような戦い方するんですよね、まあ、両チームとも監督のなんていうのかな、選手の起用法とか作戦面とかっていうのがうまいっていうのもあるし、それを選手たちがきっちり再現できてるっていうのが似たようなチームなのかなと思ってますね。で結局打つ方でも吉田選手だけとは言わなくて、あの杉本選手も今回クライマックス調子良かったんですよ、
ね、はい、
でもやっぱりなんだかんだで吉田選手なんですよね、いいとこで打ってるのは。
いやー綺麗に入れるもんね、スピンかけて、あのなんかフリーパッティングのように
軽くね、
力感ないのに飛ぶ飛ぶボール、
ね、遠心力うまく使ったようなね、うん、まあ、それまたいいとこで打つし、うん、甘い球を確実に打てるんですよねやっぱ吉田選手ね、うん、際どいところにやっぱピッチャー投げるんですよ打たれたくないから、うん、だから本当ヤクルトの村上とオリックスの吉田っていうのはここはどうしても避けて通らなければいけないところになってくるのかなと思いますよね、
うん、まあソフトバンクも千賀くんが一矢を報いましたけども、
まあでもいっぱいいっぱいでしたねそこが。
ちょっと
接戦、その2試合目3試合目もしてもまあまあ接戦なんですけど、なんかやっぱ力的には離されてる感じは ありましたねソフトバンク。
あとオリックスブルペン改めてうこんないいんだって、めちゃめちゃ
今回見てびっくりしましたよね本当ね。
あの宇田川
君、宇田川早いしね、
山崎君、
山総一郎、
うわって今あの阿部っていうピッチャーが
抑えなんですね。今抑えなんですよ、はい、
いやいいんだ、
789完璧につなぎましたよね、
ブルペンいいですよね、
はい、いいです。
ヤクルトとどっちがブルペンいいんだっていう、
いやオリックスの方が僕ちょっと上かなと思いました
ね、
はい、だからまあ言ってるのはオリックスの投手陣かヤクルトの打線どっちかっていうところが見どころにはなってくると思うんですけれども、まあ、だからヤクルトもオスナとか今回ホームランで、ね、もちろん村上もそうなんだけど、うん、空中戦にはなりにくいですよね、
また去年みたいな
ピッチャーがいいから、そう
接戦
でも絶対そうだと思います僕は。
あら俺ねずっと言ってるんですけど、第一戦山本くんが神宮じゃないですか、
はい、
でまあ普通の考えで言ったら16投げると考えると16神宮なんですよね、
はい、
で今シーズン神宮投げてないんですよ、
うん、
京セラだと 0.92 かなんかで1点取られてない山本くんが16の神宮どうなのって。だから第一戦のまあ一回裏に来るか2回裏に来るか対 村上君との対決で全て決まるのかな。この放送はもう第2戦今5回ぐらいをやってるんですけど、もう結果は出てるんですけど、僕はここに一言もう尽きると思ってるんですけど。
あ、でも投げたことない球場でいきなり日本シリーズってちょっと嫌ですね。
神宮って今どうなんですか、マウンド。
マウンドはかなり硬くはなって投げやすくはなってるけど、大阪ドームの土カチカチで結構高く見えるんですよ、うん、だから僕投げ下ろすピッチャーなので高くて硬い方が好きなんですよ、うん、だからそう考えたらオリックスのピッチャー中継ぎ抑え含めると神宮のマウンド嫌だっていう選手多いかもしれない、うん、そうなるとヤクルトの方がに分があるのかなと思いますね。そう考えたらでもそれ影響するかもしれないな。僕も
ホームなんとかアドバンテージってやつ、
はい、
この1戦2戦のまずオリックスのさっき言っていた、まあ、ブルペンも含め第1戦どういう結果が出てたのかっていう。
いやー、でもそのバウンドとかその球場の違いによってどこまで影響を受けるかってことですよね、オリックス投手陣がね、うんうん、これでもし今までのような戦い方できなかったら僕その影響だと思います。
一番注目しているポイントは、
僕でもやっぱさっき言ったように、まあ、オリックス投手陣対、まあ、ヤクルト打線ですよね。でピッチャー、そのヤクルトの投手陣で言ったら、まあ、吉田選手のところをどう勝負をするか避けるかっていうところが大事だと思うので、
多分あれでしょう、両チームとも4番とはまともに
いかない方がいいと思います、
ね、だからそれこそ3番5番がどういう形で、はい、まあ、4番につなげるか4番の後を打つかっていう
が大事だと思います。
ことですよね、
はい、だからつなぐ打線、つなげる打線、つないでいくというね、その思いっきり引っ張るとか大きい当たりを打つんじゃなくて反対方向に打てるようなバッターが多ければ多いほど僕今回は点数に絡んでいくのかなというふうに思ってますね。だからヤクルトで言ったら今2番塩見の後山崎が打ってるんですけど、山崎が結構キーになるのかなと思います。まあ、3、4、5でももちろん出入んなかったら仕方ないんですけども、まあ、下位の長岡から、まあ、上位につないでっていう形を作れるかっていうところ、まあ、オリックスも似たような感じですよね、まあ、正直オリックスの方が長打を打てる可能性ありますね、ヤクルトのピッチャーを考えると。でも打線で言ったらやっぱヤクルトの方が上なので、まあ、似たような去年の似たような戦いになるんじゃないのかと思います。接戦ですね。
接戦です。去年は4勝2敗、今年ね、僕は第7戦まで行って最後どっちかは分からないんですよ。第7戦まで行くと思って
7戦、
それでどっち最後すっげえなんかミスか、すっげえここで打つかホームランっていう、この2つで決まっちゃうような、それで史上最高の日本シリーズになるっていう、僕の中で一番最高は80年代の西武巨人、江川西本の巨人に対して田淵さんとかテリーとかいた、あの太田さんとかいた西武打線、最後テリーが西本さんのシュート左中間に、あの寒い西武球場ドームじゃない西武球場の左中間にキャッって打って逆転、あの時の日本シリーズは僕の中ではナンバーワンなんですよ。
第7戦のですか、
はい、あれ何年？
この
83年ですね。
1983年、江川さんリリーフ、
うん、で最後西本さんがリリーフに出てきて、西本さんのシュートをテリーが左にカーンって左中間、その時 NHK で鈴木啓司さんが、解説みたいなことをやってて、ね、西武球場でここで西本が一番気をつけなきゃいけないのは、シュートをテリーに左中間に追っつけられる。
そんなんまで覚えてるんですか？
言った瞬間から、うわっつって、鈴木啓司すげえ !300 勝投手って。
わ
ぁ。いやらしくが一番思い出に残る日本シリーズ何？
日本シリーズですか。うん、あでもヤクルト僕絡んでますね。西武ヤクルトかヤクルトオリックスか、あの辺イチローさんがいた時の日本シリーズ、やっぱ野村監督の時ですかね。もうイチローさんを徹底的に
大学攻めるってマスコミ使って、
はい、そうですそうですそうです。
だってイチローが 初めてヤクルトとやった時、あのなんかの記事で見たんだけど、スコアラーはないって、あの今回の村上みたいなところで弱点がないって、どこに投げても打たれちゃいますって、だからもうスカウト陣とか先乗りスコアラーも全部データ出したけどないって言って、それで野村さんがしょうがねえって言って、内角攻める、大角攻める、内角入りがウィークポイントだって、それをマスコミに載せて、イチローもそれは多分聞いてないふりしててもやっぱちょっと入ってきて、ね、はい、で実際どうなんだって、まあ中入れたり外入れたりしてたんだけど、結果封じ込まれちゃうんだよね。
結果的にそうなんですよ。あの、でも古田さんはその時内角攻めるっていうのを出ちゃったから攻めにくくなったって逆に言ってましたよ。それはそうですよね。どのタイミングで出るかって、バッターが気にしてるかもしれないっていうところに内角行ってそれ張られて打たれるのも嫌じゃないですか、うん、まあ、その辺の行ったものの
裏かかれたら
っていうのあるから、あんまり情報として外に出さない方が僕はいいと思ってるから、その辺はね、やっぱ今の、あの高津監督も中島監督もうまいですよ、うん、中島監督のヒーローインタビュー喋らないですもん、うん、本当に漏らさない、だその辺あの喋っちゃって逆にそれがプラスに動くこともあれば反対に動く可能性もあるから、うん、本当無駄なことは喋らない。やっぱ落合さんとか喋らなかったですもんね、
うん、この間行った、赤坂の和食屋さんの大将は、うん、38歳9歳ぐらいかな、ゲートセブン大好きです、ゲートセブン聞いてくれてる、もう五十嵐さんと喋ってる時にどんどんテーマとずれていくのが最高です。
僕思ったんですけど、テーマからずれる分にはまだいいと思うけど、テーマに届かないときは、もう僕は届いてるんで、もう今日も、もう全然もう問題な
くて。テーマはあれでしょ、五十嵐君のテーマは、今日一番偉い人を歌ってきたってこと
なんですよ。これテーマです。めっちゃ気持ちよかった。一番偉い人へ。最高だ、
いやもうとにかく、じゃあ、最後じゃあ聞きますけど、今回の、五十嵐さんが思っている日本シリーズは何勝何敗でどっちと、
ズバリいきます、
はい、
4勝2敗でヤクルトです。もう去年と同じです。
え、ヤクルト、
ヤクルト
です。さっきオリックスのブルペンがもう今年はヤクルトよりいいとか言うから、
いやいいです、ただ石橋さんが、はい、神宮球場って言ったから、はい、確かに神宮球場投げにくいなと思って、多分オリックスの選手いきなりやるのは、うん、って考えたら、あれオリックスの投手陣今までのようにはいかないだろうなっていうのもありましたね。今ね
4勝2敗、
はい、接戦で行くんだったらヤクルトなんじゃないのかなって、もう接戦で勝つのはヤクルトっていうイメージというかね、もうはっきりではだいぶそこまで自信を持って言えないです。それくらい接戦にはなると思います。でも4勝2敗でヤクルト勝つと思います。
これ今聞きました、4勝2敗でヤクルトが勝つということはですよ、第6戦で決まってるんですよ、うん、つまり第6戦山本くんを攻略せるっていう話ですよね。
去年も結局あれなんです、1戦目で
最後勝ちはついてないんですね。
ついてないんだけど、マクガフが、まあ、ちょっとさよならという形だったから、う
ん、チームはオリックスが勝ったんだけど山本くんに勝ちはついてないんですよ。
そうなんですよ、
胸に打たれてる、
はい、
で 最後の第6戦も9回まで投げたけども延長に入っちゃって、なおかつヤクルトが勝ったんで、これも勝ちついてないんですよ。
そうなんですよ。
2試合、
はい、だ負けてないんですよ山本投手に、ヤクルトは、うん、って考えたら本当今年も同じような形ではいけるんじゃないのかなと思います。
いやー4勝2敗、
はい、なんですか、石橋さんどうですか。
僕はだから3勝3敗で第7戦まで行って、
あ、そっか、
どっちになるのかもう全く分からんという。でも今年はなんかちょっと4勝3敗で俺はちょっとオリックスかな
そのちょっとは何なんですか。そのちょっとが気になる。だから僕もねそこまで大きはっきり言えないんですよ。山本ですか。だから
山本くんのもう昨日やっちゃってこの話をしてて、お前バカじゃねえのって話かもしれないですけど、第一打席に宗を三振に取ってるかどうかですよ。宗を三振に取ってたらそのちょっとがやっぱ山本ってすげえのか打てねえのかっていうヤクルトの中にグッて打ってたら、昨日ねこの放送はもう終わってるんで、昨日山本くんを打ってヤクルト勝ってたらもうごめんなさい、五十嵐くんの4勝2敗だと思います。そしたら
じゃあもう山本村上がその後の試合の流れを決めるっていう、はい、たまんねえな4勝2敗になったら、はい、マジで一番偉い人に歌ってください、ね、これは約束です石原さん、ね、これは
それは
4勝2敗で、
うん、じゃあ俺が言う4勝3敗でオリックスだったら、
はい一番偉い人僕が歌う
石橋貴明ゲートセブン
石橋貴明のゲートセブン